QIC。 こちらは、石川県金沢市からいただきました。48歳、無敵のシングルマザー、ラジオネーム、くのいち。
ありがとうございます。
すごいですね。無敵ですね。
すごい。
橋本徹氏は、政治家のお金にまつわる特権を問題視しているご様子ですが、榎田市長はそのあたりどのようなお考えをお持ちですかということで、大石法炸裂ということで、大石パニックおじさんというね、ハッシュタグもすごいことになっております。
今。何ですか大石パニックおじさん。
だから大石法でパニックを起こした橋本徹ってことですよ。
へぇ、
もうパニックじゃないですか。
そうなんや。そんな名前がついて
る、ただね、見ててね、ずっと観察してるんですけど、矛先を確実に彼はずらし始めていまして、令和との直接対決はなるべく避けよう、とりあえず空中戦だけはやっとこうみたいな感じになってるような気がします。それと、とんでもない大予測を一個私、あえて暴論に近い状況で、一応ぶち上げてみたいなと思うんですけど、はい、橋本徹は令和になびくかもしれないですね。私が橋本徹ならそうします。
それは維新批判じゃないですけど。
維新に勝ち目ありません。
ないから。
はい。あそこがやってることは、結局国民の首絞めてるような政策しかないわけですよ。で、その公務員とか、そういう政治家とかの金をともかく引き締めるということで、目くらましをやって、で、経済をその変な方向にねじ曲げようという、人たちですから、まあ、すぐにそんなものはね、メッキが剥がれる。今剥がれまくってるわけじゃないですか。
そうですね、なんか ね。
で、それを必死になって、今までいろんなコネを作っていたのでしょう。そのテレビ局だとか、そういったところのコネをふんだんに活かして、その令和だとか、その、まあ、彼らに対して、その、まあ、彼ら、その維新にとってはですよ。その、マイナスの、その情報というのを、マイナスにつながる情報というのをテレビに映さないように、極力流させないような、何かこう、まあ策略というか、なんかそういうことをやっとるんでしょう。でなきゃ流しますからね。
そうですね。
あれほど、テレビ局が、それを、令和とかの大石さんの動きを、流そうとしないというのは、それ異常でしょ？
そうですね。コメンテーターも一切コメントしないですからね。
だからこれ観光例敷かれてるのかどうか知らないですよ。知らないですけど、異常だと思うんですよね。で、それはね、やっぱ何らかのバイアスが働いてるからとしか言いようがない。で、そうなると、これはもうそういうの、相場そんなものはもうバレるわけですよ。で、あっという間にそれ、今はね、まだね、インターネット上は早いですよ。インターネットの中ではもう維新の勝ち目はないですよ。
完全に。もうそこまで行っちゃってるんですね。
インターネット上はもう、ちゃんと分かってる人間とか、そのじっくり、いろんなものを、検索したりとか、データとか見たら、なんだったんだ、この維新はってなっちゃいますよ、どんな人でも。いまだになってない人たちは、よほどの土くれ頭か、もう、よほどの、なんかもう、なんですか、もう、視野が、もうそこしかもないというか、もう、他のものが目が入らなくなっている、もう信者みたいな人ですよ。で、そこへ来て、その、橋本徹は、今、維新と、まあ、プロレスをやり始めたわけですよ。ね。それまで、言ってみれば、新日本プロレスの中にいた、ね、長州力と、ね、藤波辰巳が今、戦い始めてるような、すいませんね、例えがいつも古くて。上で。で、それはそれでちょっと面白いんだけど、そのプロレスはどこまで本気のプロレスなのか分かんないですけど、ただね、見ててね、やっぱその維新はもうダメだと思うか、もうやっぱそもそもオワコンなのに、オワコンじゃないふりをずっとしてきたそのメッキが完全に今もう剥がれちゃってて、こいつら自民党よりもっとひでえんじゃねえかっていうのはね、実はそのだんだん分かってきてるわけですよ。でそれがそのネット以外のところにじわじわじわじわ浸透していくはずなので、でそうなっていくとどうすればいいですか。もう維新は自浄能力を発揮するしかないじゃないですか。自浄能力を発揮して、それで矛先をもう一遍改めて、やっぱり新自由主義はやめますと、やっぱり国民の生活を底上げ、ということで令和新選組に合流しますっていう
ふうに。そこまで行くのか。
やっぱ言わざるを得ないでしょ。だからまあそうなると、それは橋本徹という人はバカじゃないので、あの人は勝ち馬に乗る人だと私は思うので、 どっかでね、発言のね、軸足を変えていく可能性があるなと思うんですよ。それをちょっと感じたのは、もう半月くらい前かな、その彼のそのネット番組で、田原総一郎さんと橋本徹の対談みたいなのがあったんですよ。で、田原総一郎は、まあ山本太郎のことを買ってるわけですよ。で、その、まあ彼はその、まあ MMT とかを、が良いというふうに彼は言ってるので、その、まあ、どちらかというと、橋本徹からすれば敵対する立場になっちゃってる、
うんうん、はい。
で、それを聞いた時の橋本徹のその表情、
うんうん、
困ったなっていう顔はちょっとしながらも、うん、どっかこう、平和に落としどころを見つけようと、
うん。
で、まあ、そこで出てきたのが、その前のその選挙の時の特番で、うん、山本太郎にひどい対応をした橋本徹、うん。それを謝ったわけですよ。あの時は。
へ
え、あれやりすぎたと。
そうなんですね。
ええ。という、まあ、なんていうの?その、雪解けムードの、演出を、どっかでこう、一歩だけこう、コマをそこに打っとこうという。まあ、そういう、まあ、それがどこまで本気かはまだわからないですけど、ただ、まあ、そういうことなのかなという、不思議なもんですよね、でもね。ええ、で、やっぱりこう、おそらくですけど、これ、私別に政治評論家でも何でもないですけど、うん、今回令和新選組が、たった3人の、
うんうん、
衆議院議員を当選に、はい、こじつけたわけですけど、うん、言うんですよ、たった3人しかいなくて何ができるんだっていう、うんうん、馬鹿にする人がいるんですけど、はい、令和新選組ってまだできて2、3年なんですよね。
はい、
それでもう衆院議員を3人、参議院議員を2人、
すごいですよ、
計5人も作っちゃってるわけですよ。これ、史上最速かもしれないですよ。
あ、そうなんですね。
まあもちろん元々議員の人たちが飛び出して、新党を作るっていうケースがありますから、それはまた別ですけど、そうじゃなくて全くの新人議員が、
確かに。
まあ山本太郎さん以外は全員新人なわけですよ。で、これはね、ちょっとないんですよ。
そうですね。
で、おそらくこれは、まあ、おそらく非常に近い将来、ものすごい数に増やしていくわけです。で、しかも維新のような脇の甘さはあんまりないし、あと、ものすげえ打たれ強いんで。
そうですね。本当に強いわ。
打たれ強いんですよ、これが。やっぱね、草のものをね、舐めちゃいけないという。上からね、降ってくるようなやつは、結構ね、パコーンって打たれて、もう、がっくりくるんですけど、もう、草のものは根張ってますからね。踏みつぶされてももう一遍起き上がるんですよ。だから、そういうようなところ違いがあるっていうのを、ちょっとね、橋本徹さんは舐めてかかったんだろうなと思いますけど、それが計算なのかどうかもわからないんだろ
う
な。まあちょっと食いにくい親父ですから。
そうですね。あの人は何やかんやでうまいから、結局、本人は損しないですよ。その維新がどうかは知らないですけど。
まあね、だからそこら辺の戦略を、タイタンの中でどうやってるのか。
そこ絡めでね、また太田がね、また来るかもしれない。
いや、タイタンはね、ちょっとね、まあ、いろいろ私も個人的に調べてるんですけど、やっぱ、その根の張り方が尋常じゃないですよ。
へぇー。
もちろん吉本だとか、その、根を張ってるのはありますけど、実は、吉本興業やっぱり関西なんですよ、東京にもありますよ。で、あるんだけど、やっぱね、ちょっとね、パワーダウンしてるとこもあるんですよ。だって東京に行ってる吉本の芸人で、すっげえメジャーなのって今誰がいます？今まあ、全国番組にバンバン出てる、やつ。昔で言うとそのサンマとか、なんかそのクラスのって、もういないでしょ？
千鳥とかじゃないですか？
まあ千鳥ぐらいでしょ？で、あと他にいる？なんか、だって、極楽の加藤だって飛び出しちゃってるし、
そうですね。
ね。で、
後藤とか、フットボール後藤とか。
弱いよね。
弱いか。弱いな。かまいたちとか最近出てるけど弱いっすもんね。弱々ですよね。
だよね。
ブラマヨとかももうちょっとやばいしな。
やばいでしょ、で、雨上がりはあんなでしょ、
雨上がりはダメですね。まあ、ないない。ないない
もダメでしょ、
なんかねって感じですね。
でしょ、だからね、やっぱね、相対的に力を弱まってて、となるとそこにね、隙間が生じるんですよ。で、そこに例えば東京の鍋プロだとか、他の、まあ、サンミュージックだとか、そういったのも当然入ってくるし、人力車も入ってくるんだけど、 タイタンだってグワーって入ってきてるわけですよ。で、タイタンも結構芸人持ってますからね。ほいで、爆笑もそこそこその人気もあるし、で、番組は、バラ売りもできるじゃないですか。太田ピンで。
そうですね。
田中ピンでっていう。で、そこへ来て、橋本徹というカードが切れるわけですよ。出まくりでしょ？これはね、ちょっとやばいですよ。なので、その影響力がどうなのかっていうのもちょっと気になってるところなんですけどね。まあ、まあ、例えば、ギラさんなんかはどうですか？この、今回の橋本徹氏の、大石パニックおじさんの様相を呈してる姿とか、どんな風に見てますか？
やっぱり、話を違う方向に持っていくのがすでにおかしいし、で、なんだろう、やっぱり、そのテレビ局のその対談っていうか、まあ片一方は VTR ですけど、ああいうのに持ってこないっていうのもやっぱ、それなりにやっぱ、皆さんが言ってるようにもうビビってるとしか思えないし。
まあこれフジテレビのね、目覚まし8で。
そう。
大石さんは、まあ生で出ていいと言ったにもかかわらず、VTR 出演になり、で VTR を見終わった、橋本徹は生出演で、コメントをしまくるわけですよ。上から目線の。で、それが逆にマイナスに作用して、完全に彼は男を下げる結果になってしまったという、そういうことですよね。
そうです。で、なんか民間、その、目覚まし8の時なんか民間企業と一緒みたいな感じ、考え方がとか、あれもおかしな話じゃないですか。
そうですよ。
全然違うじゃない、民間企業と。
言ってることはね、なんか、ね、いかにもね、理路整然と言ってるように聞こえるけど、すべて言ってることめちゃくちゃで。でもしかも最初から、ね、この大石さんという方は、今回まだね、新人の議員で、まだね、国会のこととか分かってないんで、まあもうちょっとね、時間を経って勉強してくれればいいですね、とかって言ってるんですけど。
なんか本当上から目線ですよね。
じゃあお前はなんだと、お前国会議員なんかやったことねえじゃねえかっていう。まあだからそういうのも含めて、まあ、まあちょっと、あれはやり方としては。
ずれてる。ずれてる。
だからやっぱ、周りにいるスタッフもだんだんちょっとね、質が落ちてんじゃないかなと私思うんですけどね。その彼の周りにいる。まあ、それに引き換えですよ。この大石事務所の層の厚さ。もう、何でもやりますからね。
やっぱ大石さんの方が、やっぱほら、国民がみんな応援してるから、情報もいっぱいいろんなとこから来るわけ。
まあもちろん。
国民っていうか、その応援支持者ですよ。支持者とか、
いや、ともかくね。
ファンの人とかも。
ともかくね、やっぱね、戦というのは攻め込む方が強いんですよ。で、彼ら戦ってないんだから。常に逃げてんですよ。言い換えとか、詭弁で。で、こっちは攻め込む一方だから、でね、で、それと、まあ、例えば今まで、特に維新とか、あと、それに付随する、いけすかないネトウヨみたいなやつがいて、もう本当に何度も私申し上げておりますけれど、あいつらのせいで、保守陣営が変な目で見られるのが非常に困る。僕は保守ですよ。どちらかというと右寄りなんですけど、右だってまともに考えてる奴らがたくさんいるわけで、この国とか国民の生活を良くしたいと思ってる人たちがいっぱいいるわけですよ。で、ああいうヘイトだとか、そういう差別的な言動をするとか、なんか、ともかくこう、言葉の暴力とか、あるいは直接暴力を使いたいような奴らっていうのと違いますからね。だからそういう奴らとは明確に線引きをさせていただきますけれど、そやつらが何をするかっつうと、いろんなね、嫌がらせをするんですよ。で、例えば、周りにある関係団体であるとか、外堀から埋めていって、で、まあ、がんじがらめにして、相手がキャインっていうのを待つっていう、まあ、非常にいけつかないやり方をやるんですよ。で、それによって、まあ、相手の言動、言葉、発言を封じ込めるというようなことを彼らはよくやってきたんですけど、通用しませんので。こと、大石あきこには、
そうですね。
通用しないんですよ。これ僕の大石事務所の、もうご家老が、ご家老様が、ブログでも書いてますけど、本当にその通りで、 そういうのすればするほどエネルギーに変わるので、こっちは。で、あと、その、まあ、維新のね、支持者って僕はね、本当にね、実は少ないと僕は見てて、真剣に支持してる人ってのは本当に利害関係のある一部の人間で、あとは、
そうだと思いますよ。
あとはもともと保守というか自民党支持者だったんだけど、自民党はちょっと、不甲斐ないと。それに代わる保守的な受け皿として、まあ、維新というのはちょっと期待したっていう人はいるだろうけれど、ふたわりで見たらなんだこいつらってことになる。そうするとその人たちは流動的な人たちなので、なんだ令和っていうのはあれ、ただの左翼だと思ってたけど、あいつ左翼じゃねえじゃんと。右も左も関係なくて、単に日本の経済を底上げだっつって、その通りなんですけど、だったらこっちの方がいいじゃんっていうのに、そのうちなるんですよ。そうすると一気にガーッとこっち側に来て、いよいよ、令和政権。樹立っていう山本太郎総理っていう。
そうですね。
久しぶりの中卒の総理が出るという。
あ、中卒なんですね。
そうですよ。高校は中退ですから。だから、
すごい。
田中角栄以来じゃないですか。すごいですよ。だから、そういうことも含めて、面白い時代が来る可能性があるということをですね。まあ、それは私からのご挨拶。
いや、もう20年以上も日本はもうひどいから変えてほしいですね。本当に。
いや、もう変わります。う
ん、変わってほしいです、ね、本当。
願望ではなくて、本当にもう実現する状況に今、今、カタパルトに、飛行機が乗っかったようなところで、これから射出すれば必ず飛んでいきます。という、もうこれはもう私もそういうのを見ていきたいなと思っているので、よろしくお願いしたいと思いますね。今日はね、ちょっとね、負けていかなきゃいけないんで、ちょっとすいませんね、お便りちょっと一本だけさせてください。時計見ながらずっとね、番組やってます。続いては C 枠に行きたいと思いますんで、続いても、まあ、この最近のね、出来事を含めて、お話ししていこうと思っております。はい、一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。